寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、6月10日です。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。先週一休さんの話をちょこっと触れたんだけどね、はい、今日は良寛の話をちょっとしたいんだけど、
一休さんと良寛さんってなんかどっかこ う, そ う, そう重なってしまって、
そうでも最後に言ってることは同じなんだけど、片っぽはやっぱり、皮肉っぽく一休さん、片っぽは優しくまろやかに言って良寛さん、その違いってあるんだよね。まあ、でも年代的にもかなり違う世界に生まれてるんだよね。その一休さんっていうのはもともと一休さんにちょっともう一回触れ直すんだけど、一休さんの有名な言葉にね、うろじよりむろじへ帰る一休み、雨降らば降れ風吹かば吹け、ここから一休っていう名前になったんだって。うろじよりむろじへ帰る一休み、雨降らば降れ風吹かば吹け。このうろとかむろとかっていう、ろっていうのは漏れるっていうね、浄炉、お水をザーッと流す浄炉の炉、山水の漏れるって意味で、炉っていうのはまあ要は漏れるっていうことから定まらない、だから炉は煩悩を表す、悩み、だからうろむろ、煩悩がある煩悩がないという。でだから言葉がうろうろするなって、要はいつも悩んでうろうろしてんじゃないよって、こういううろうろするなって、そっから来たんだよね。で一休さんという人はもう本当に反体制派、俺もどっちかというと今日なんかこう体制にこう寄ってっちゃうの本当に嫌でさ、なんかこう一休さんっていいなって思っちゃうんだけどね。一休はね、肉を食らい酒をたしなみ女性を愛しっていうのは、これ当時の坊主じゃめちゃくちゃだよね。そう、金出世欲に目がくらんだ僧侶の世界を嫌って淡を生きた、淡っていうのは淡々とした、淡を生きた、その苦にも、苦には世間を批判する心が読み取れ庶民の喝采を得たって言うんだけどさ、まあそういうものの方に書いてあったんだけどね、一休さん。まあその一休さんと比較対象されるお坊さんに良寛さん、かなり一休さんの後だよね、もう何百年か後だよね。で曹洞宗で良寛さん、越後生まれで、ひたすら自然に生きた。良寛の言葉に自然と自然っていう違いがね、よく説明があって、自然とは人とは別の人の周りにあるものすべて自然という、自然とは人を含んだ自然を自然という、自然薯っていうね、山芋、その山芋と山芋を食べて人がその元気になる、エネルギーをもらう、でそれは自然にある芋を人間が捉えて食べることによって一体化する、それを自然だから自然薯とこう言うっつうんだけどさ、だから滝に打たれてその修行をする、滝という自然のエネルギーの中に人間の持つ負けないぞっていう意志、それが合体することによって滝行、滝に打たれるよ、それが起こる、それは自然の世界だってこう言うんだけどさ、まあよくわかるような気がするんだよ。でその良寛がね、その自分の修行していたお寺を出て全国を暗夜したって、全国ってどこを暗夜したのかよく分かんないんだけどさ、そんなに水戸黄門と同じでそんなにたくさん歩けるわけないよな、全国っちゅうけど、あれまあ全国暗夜したって言うんだけど、まあそれでももともと新潟県の人だから、新潟から西に下って少しこう淡路島のあたりまで行ったかもしれないよ、四国ぐらいまでは。でその良寛の言葉にね、災難に遭う時期は災難に遭うがよく候ろう、死ぬ時節には死ぬがよく候ろう、これが災難を逃げる妙法だ。要は自然に生きてっていうことは全くその一休さんと同じことを言ってるんだよね。ただ優しいよね、良寛の言葉の方が。良寛の愛語っていうことは愛の言葉、良寛はね、自分は貧しい修行僧である、だから人に与えられるものといったら もので与えられるものは持ってないと。だから心を温かくするような言葉を送りたい。愛語って言うんだけどさ、要は仏教の世界でも愛語って言葉が出るんだよね。でそれは良寛がよく言ってたって。でそれはあの人の文字をっていうのが人のもともと持ってる優しさをそのまま残しているっていう語あるいは句いっぱいあるよね良寛。そのいくつかっていうのは頭の中で、控えてきたやつがあるんだけどね。散る桜、残る桜も散る桜。本当に桜がわらわらってその短命の桜のその潔さ、その気持ちよさに日本人のその持っている、なんだその寂しさだとか優しさだとか、桜の木に代表、もともと花って今は桜なんだろうけど、あの昔は梅だったじゃんね。昔ってのはあの奈良時代は梅だった。それが平安以降桜になったんだけど、まあでも散る桜、残る桜も散る桜、まあどっかで儚い命なくなるぞって言うんだね。だからあの自然に生きなさいって教えだよな。で俺は大好きなあの国、花無心にして蝶を招き、蝶無心にして花を立つのる。まあ要は花は蝶を招こうと思って開いてるわけじゃないよ。蝶もその花のとこ行ってやろうと思って行くわけじゃない、自然にそういう成り行きの中でっていうね。だからよくあの男性と女性に例えられるんだよこの句はね。だからね、花無心にして蝶を招き、蝶は男だよ、で蝶無心にして花を尋ねるって、やっぱり人を愛するっていうことはね、知らないうちにその環境に陥るっていうんだね。さらに裏を見せ表を見せて散るもみじなり、ひらひらひらってもみじが散ってく、裏も表も全部裸で見せてるよ。ねえ、形見として何か残さん、春は花、山ほととぎす、秋はもみじは。道元も同じこと言ってるよね。春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけりってな、道元。これも同じことだよな。ねえ、でさらにね、俺たちのね、要はどうして俺はこんな体に生まれた、こんな顔に生まれた、私はこんな形に生まれたんで、整形をしてっちゃうっていうような時代になってきちゃったけどね。その良寛はね、顔も体も名前も姓も、姓ってのは松村だな、松村っていう姓もお前にそれはちょうどよいって、要はその人に持って生まれたように生まれてきてんだって、だからそれを大事にしろっつうんだな。息子の嫁もその孫もそれはお前にちょうどよいって、要は自分の子孫に残っていくことね、それも要はちょうどいいって言うんだよね。良寛さんすごいな。あの難しい言葉でってね、自利利他っていう言葉があって、要は自分の利益になるのは他人の利益を重んじないと自分の利益に戻ってこないよって言うんだけど、良寛は一歩進んで自他利行っつったんで、自他利行、要は自分も他人も利がお互いに行くようにって、自利利他っていうことをもう一回言うと、他人に利を施せば回り回って自分の利に返ってくるから、他人にいいことしてあげなさいって、自分のことばかり言っちゃダメって、これもいい教えだよ。だけど良寛は自他利行、要は自分だけが、あるいは他人だけがっていうんじゃなくて、最終的にもずっと自分も他人もうまい具合に、生きていけるようなっていうことがいいねっていうんだよね。良寛っていう人はね、覚寿庵っていう自分の住処を出て諸国繁栄へ行ったって言うんだけどね、その子供たちと遊ぶっていうそういう生きがいを自分で見つけたって。でその根底は小欲知足、要は欲を少なくして樽を知れって言うんだよな。これあの、チッチっていう本があるんだけどさ、本屋で売ってないんだよ、地に至るだよ。でこれはね、その良寛がね、小欲知足をね、まさに表した言葉、炊くほどは風が持ってくる落ち葉かな。昔は落ち葉を燃やして、そこにまあ木をくべて火を起こして鍋を煮たり、鍋で物を煮たりご飯を炊いたりしたでしょ。だからそのまず自分が何かを食べるぐらいのものは、炊くほどは風が持ってくる落ち葉かなっていい句だよね。で最後にね、その良寛さんの逸話の中に ま、あの両官さんが旅をしている中でね、あの村に、ね、どうかとどまってくださいって、あ子供たちがみんな喜んでるっていろんなことを教えてくれて、どうかは私の村にとどまってくださいって、そして村人が布団くれて、なんか粗末な庵に住まわせてもらったって。そしたらね、新しい布団が届いたということを村人の話から聞いた泥棒が入って、貧乏だから布団を盗みに来た。そしたら領官はね、寝たふりしながらね、その盗人がね、盗人が布団を持って行きやすいように布団をずらして持たせてやったっつうんだね。でそれがその領官のそのそれが気づいた村あの盗人が最後にはもう一回布団を持って謝りに来たって言うんだけどさ、その領官がね、その読んだ時のその句、盗人に取り残されし窓の月っていうね、あの盗人は窓の月まで持っていかない、お月様で持っていけない、些細なことでつまらんことするなよっていうことだと思うんだけどさ、あの人が恐ろしいことで、人がまあ要は老いる時に最も恐ろしいことは、だんだん自分のことが考えられること、考えられなくなることさ。両官も言ってんだよ、ね、で両官あのサインをする、今で言うサイン、昇格いろはとか123とだけしか書かないんだって。いろはあるいは123、これは物の始めじゃん、物の始めだから、始めに帰れ、物事の始めに戻れ、よしあしと渡る人こそ儚かなけれ、一つの何はの足と知らずに、まあいろんなことがあってね、不自然、善を思わず不思悪、悪とも思わず、なかなかいい言葉両官残してるね。
両官さん好き
ね、え本当にいいよ。一休とは微妙に違うんだね、言ってることは同じでも。うん。